恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちは皆さんと一緒に創世記をずっと学びながら、ちょうど今アブラハムの生涯をたどっているところです。信仰の父と呼ばれ、また神様の友と呼ばれたアブラハムの生涯です。そしてこのアブラハムの歩みに見え隠れするのが、アブラハムの甥、アブラハムと一緒に出てきたロトの姿です。皆さんどうでしょうか。私にとってこのロトっていう存在は少々気になる存在です。私たちはアブラハムを目指しながら、しかしながら自分がロトのようだなぁとですね、感じるのは私だけなんでしょうか。ソドムが滅ぼされた時、ミツカイたちはロトとその家族に向かって山へ逃げようと命じました。しかし先週見たように、ロトはそれに対して無理です。山へ行くことはできません。ほら、あの小さな町へ逃れさせてくださいと町を目指します。小さな町、小さいという名前のツァルに彼らは住んだとあります。しかしながらこのツァルもロトとその娘たちにとっては安住の地ではなかったのです。ツァルに住むうちに、ロトの心の中にこの小さな町ツァルも滅ぼされてしまうという、そういう恐れがロトの心に襲いかかってきたようです。ソドムの悲劇を味わったロト、ソドムで大変な恐怖を味わったロトからすれば、そう簡単にそのショックから立ち直ることはできないわけです。昨年のあの阪神大震災の真っ只中にいらっしゃった牧師から先日お聞きしたのですが、一年以上経って、もう一年半近くにもなるのに、未だに真夜中にガバッとですね、地震の恐怖が襲いかかって目が覚めて眠れなくなることがあるというのです。未だにあの大地震の恐怖が襲いかかってくるというのです。そういったことを考えれば、ロトが経験した悩み、苦しみ、痛み、それはロトにとって大変なストレスを与えたと思うのです。全財産が灰になり、自分の仕事は奪われ、地位も失い、自分の住んでいた家を失い、最愛の妻を塩の柱とさせて失い、娘たちの言い名付けになっていた男たちを失い、今新しい町で生活をせねばならない。彼のストレスは大変なものだったと思われるのです。ですから彼もツァルの町の中に住みながら、夜彼もまたガバッと起き上がって、この町も滅ぼされるとですね、うなされたのではないでしょうか。ロトは21節で主の約束をいただいていました。19章の21節、その人は彼に言った、よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。ツァルの町を神様は滅ぼさないという約束をいただいていたのですが、しかしロトはそれが信じられない。そして一度は無理だと拒んだ山に彼は住むようになります。山、そして山の中の洞穴の中に二人の娘と一緒に住んでいたというのです。ロトが持っていたその恐れ、不安、 彼がそれを持って、そのまま正直に主のもとに行っていれば、彼もまた新たにそこから立ち上がることができたと思うのです。また、こういう時にこそ、以前も助けてくれたあのおじさんのアブラハムのところへ訪ねて行っていれば、また新しい局面が生まれたと思うのです。その苦しみを、アブラハムおじさんに全部正直に訴えて、心の痛みを聞いてもらえれば、どとも何かまた新しい人生が開かれてきたと思うのです。でも、彼はそれをしませんでした。今アメリカで一つの新しい運動が全米にこう広がっています。それは、そこに横文字で書きましたけれども、プロミスキーパームーブメントという動きです。プロミスというのは約束、キーパーというのは守る運動、約束を守っていく運動というですね、どういう集まりかと言いますと、これ男だけの集まりです。男ばっかり集まってきて、そして一つの、いくつかの制約、約束をするのです。そしてその約束の大切な一つは、家庭を大切にしていきます。家族を大切にしていきますという約束なんです。日本のサラリーマン、日本の男だと同じように、もうひたすら仕事仕事仕事一途で、家のことは奥さんに任せっきりっていう生き方に、今ブレーキがかかって、このような生き方はできない。本当に家庭が大切なのだということで男たちが目覚めて、野球場、スタジアムに5万人とか6万人というですね、男ばかりが集まって、そこでそのような会合、集まりを持つのです。まあ、少々異様なし、雰囲気かもしれませんが、男ばかり5、6万人集まって、そして共に、本当に男たちが持っている様々な心の痛みをお互いに正直に訴え合うのです。そして一緒に泣いたり、一緒に歌ったり、一緒に祈ったりする。そして一緒に語り合う、そういう集まりなのです。男性たちも、いや男性たちは、この時代に様々な悲しみ、痛み、悔いを引きずりながら歩いています。それまでは男たちは心の中に様々な痛みがあっても、こういう感情的なものは一生懸命抑えて我慢して我慢して自分一人で背負っていく。しかしその結果が家庭崩壊に連なっていることに彼らは気づいてきたのです。そして心の中に負っているそのような痛みを悲しみを感情的な問題をお互いに心を開いて語り合おうではないか。正直に裸になって語り合おうという、そういう動きなのです。これがアメリカ全体に広がって大きなうねりになっているということを先日も見てきまして。私たちの聖書教会の群れもそれと同じことを最近始めたなっていうことで、すごく勇気づけられたのです。婦人の集まり、婦人収容会はもうずーっと昔から続いているのですけれども、遅まきながら男たちの集まりが昨年から始まったわけです。男子交わり会、聖書教会全部の男たちに呼びかけて、そして集まって、ただ一方的にメッセージを聞く集まりではなくして、一緒に全部語り合いましょう。みんなでお互いに正直に語り合っていきましょうというそういう会合です。今年も9月に知里浜の休暇村で行われることが決まっていますが、本当にですね、こうした動きっていうのはとても大切なんですね。そしてそういった中で男たちが自分の家庭っていうものをもう一回大切なものとして見直すっていうことは非常に大事なことです。神様は家庭を本当に大切なものとして見ておられます。しかし現実の家庭は痛み、闇、また崩壊している。家庭が崩壊していくとき、家庭が痛むとき、社会が痛み、家庭が病むとき、教会が病み、家庭が痛むとき、 次の世代を担う子供たちの心が傷んでいくのです。そうした中で、家庭の責任者、一体誰ですか？一つ一つの家庭の責任者、それは、男性なのです。ですから、男性たちが家庭の責任者として目覚める必要があるわけです。家庭のことは奥さんに任せて、それはもう言えない。責任者は父親、夫である。そのことに男たちが目覚め始め、真剣にその責任を果たそうとし始めている。これは私たちも真剣に受け止めるべき姿勢だと思うのです。ロトとその家族、その家庭、今や悲劇的な状況にあります。ロトの家庭が悲劇的な崩壊の状態にある。それは突然そうなったのではないのです。シロアリがまるでわからない、全く誰も知らない、気づかない間に隠れたところで家のあちらこちらを食い荒らして、ある日突然その被害の結果が目に見えてくる。そのようにロトの家庭も突然崩壊したのではなくして、ずーっと時間をかけて次第次第に崩壊への道をたどっていたのです。そしてその最も大きな責任は家長たるロトにありました。ロトの生き方、ロトの在り方、ロトの価値観、ロトの今まで選んできたその選択、そこにロトの家庭の崩壊の原因があったのです。ロトの世と世にあるものを愛していく、その心が次第次第にロトの家庭を蝕んでいったのです。洞穴に住んでいるロトと二人の娘たち。司会者に読んでいただいた今日の箇所は、講談からまともに語るのもはばかれるほどの恥ずかしい、ハレンチな出来事が今日の聖書箇所になってしまいました。娘たちがお父さんを犯すという近親相姦、本当に恥ずかしい最悪の状態にロトの家庭が今あることを見させられるのです。もはや家庭とは言えない崩壊状態のロトの家族。この出来事は今から4000年以上も前の出来事。そんな大昔の出来事でありながら、実に現代的な警告に満ちている箇所です。家庭の崩壊、家庭の危機、そのいくつかの典型的な印、兆しを私たちは今日のところに見ることができます。5つのポイントに絞って。第一に、ロトの家庭の中に、結婚の神聖さが否定されているということです。結婚の神聖さが否定されている。結婚っていうのは人間の都合でなされるものではありません。とても便利だから、都合がいいから結婚をして、お互いの都合のために結婚はあるのではないのです。結婚とはそもそも神様が制定された、定められた制度です。そして結婚は神様が出会わされた二人が神様にあって、また神様のためにあるものなのです。しかし、ロトの家庭の姿の中に、私たちは結婚の神聖さが侵されているのを見るのです。第二に、第一と同じような内容かもしれませんが、結婚の誓約が否定されている。この誓いの約束。結婚の誓約が否定されているのをそこに見るのです。教会での結婚式に出られた方は、この結婚式の一番中心がお互い両方の誓約にあることをご存知でしょう。神様にあって二人が誓約をなすのです。健やかなる時も、やめる時も、止める時も、貧しき時も、 あの制約をお互いになすのです。なぜ神様に会って約束をするんですか？私たちは本当に偽りやすい、気が変わりやすい、また裏切りやすい人間、弱さを持っているものであることを十分に分かりながら、弱いだからこそこの約束、夫婦としての約束を神様どうぞ誠実に真実に実行できるように助けてください、あなたの愛、あなたの力にいつも満たされながら誠実に生涯誓約を守ることができるように助けてくださいと神様に会って結婚の約束をなすわけです。先週もラスベガスの話をしましたけれども、まだその思い出の中の一つなんですけれども、ラスベガスは賭博の街として有名ですよね。バスでラスベガスの街をこう観光させていただいたときに、一つとても目立ったことがありました。それは教会がたくさんあるということです。小さな教会がですね、もう軒並みあるんです。なぜこの賭博の街に教会がこんなに林立してるんでしょうか。これ信仰のため、礼拝のためじゃないんです。結婚式のため、結婚式のための教会がいっぱい並んでいまして、そしてバスガイドの方が教えてくれました。右のこの教会をご覧ください。これが一番今流行りの教会です。どういう教会ですか？ドライブスルー教会。ドライブスルーはマクドナルドかケンタッキーフライドチキンだけかと思いましたら、教会も今やドライブスルーの教会だって言うんです。ああ、これいいかもしれませんね。そこドライブスルーのですね、通路にしておいて、そこに牧師が立って、ね、キャッシャーの方々に一人一人に御言葉一つ与えて祝福の祈りをして、はい、次の方っていう感じで、まさにそういう形で、車から降りることなく、車で乗りつけて、そしてその窓のところから、牧師が祝福の祈りを与えて、そして結婚式のサインをそこで与えると、ああ、これで結婚式終わり。まあ気軽に結婚式をこなすわけです。手軽に結婚をして、手軽に離婚をするわけです。結婚の制約が否定されている。第三に、親の権威、親の威厳が否定されているということです。今日の箇所で、ロトの娘たちのどこに父親に対する尊敬の念を見ることができるでしょうか。全く見ることができません。お父さんは年を取っています。この地にはこの世の習わしのように私たちのところに来る男の人などいません。さあお父さんに酒を飲ませ、一緒に寝て、お父さんによって子孫を残しましょう。なんというお父さんに対する侮辱でしょうか。こんな親子関係になってしまった原因は、私はロトにもあると思うのです。ロトが、あの町の人々、ソドムの人々が、ロトの家を取り囲んだとき、ロトはどうしました？町の人々が押しかけてきて、お前の家に泊まったあの二人の男を出せ！俺たちは味見したいのだとですね、押しかけてきたとき、ロトは外に出て、やめてください。あの二人に手を出さないでください。うちには二人、男を知らぬ娘がいますので、その娘を出しますから、この娘たちを勝手にしてください。皆さん、自分のお父さんが自分の娘を男たちの慰め者に提供するなんていう、そういう親のもとにいる娘たち。何があっても自分の娘たちを守るのが父親であれば、この態度は、もちろん対人に対する本当に守ろうという彼の賢明の方策だったのでしょうけども、娘たちからすればお父さんに裏切られたという思いになるに違いないのです。彼の家庭の中には、親の威厳、親の尊敬、親への尊敬の念、これは消えていったようです。あなたの父と母を敬え。 神様が人間に与えた人間同士の一番大切な基本的な戒めが今や地に落ちてしまっているのです。第4番目に家庭崩壊の第4の兆し、それはアルコールまたギャンブルの蔓延ということです。多くの家庭がアルコールのためにまたギャンブルのゆえに崩壊しつつあります。二人の娘たちは酒の持っている力をよく知っていました。酒がいかに自制力を失わせ不道徳に走らせるかを知っていたのです。さあお父さんに酒を飲ませて一緒に寝て、計画通り娘たちはお父さんに酒を飲ませぐでんぐでんに酔わせておいて、その上で最初の日は姉が、翌日は妹が父を犯すのです。しかしロトは前後不覚に陥っていましたので、全く何が起こったのか知らない。酒の持っている危険な力がここに見えています。第5番目に不貧困への寛大さということです。結婚前の娘たちの言葉にしては、今日の姉妹の会話はなんと露骨でしょうか。彼らは恥ずかしげもなく、さあお父さんに酒を飲ませ、一緒に寝て、お父さんによって子孫を残しましょう。性に対する羞恥心も何もない、まるで感じられない。それがソドムの町においては普通のことだったのかもしれません。いや、もしかするとこの露骨さを見るとき、このような恥ずべきことをお姉さんと妹が平気で語り合っているその様子を見るとき、お父さんはこの娘たちのことをよく知らなかったんじゃないかと思うのです。先ほど言いましたように19章の8節でロトは娘たちのことをこう言いましたね。お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります。この露骨さを見るとき、お父さんだけが知らぬは父ちゃんばかりなりというですね、そんな印象を受けるのですが、不貧困が堂々とまかり通る家庭、ロトの家庭の崩壊の印、兆しを見ましたが、私たちもまさにそのような時代に生かされています。私たちはこんな時代に生かされながら、この世の流れに流されず、世に調子を合わせることなく、その過程をこの世の基準ではなくして主の御言葉という基準に立て上げるものでありたいと願うのです。さて、ロトの二人の娘は父親によって子供を身ごもります。そして姉も妹も男の子を産むのです。姉の子供は、37節から読んでいます、姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベンアミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。お姉さんの子供モアブ、その名前の意味は父によって、お父さんによってという意味です。まあ、なんていう名前をつけたものでしょうか。お父さんによって生まれた子供っていう意味でモアブ。妹の子供の名前ベンアミ、その名前の意味は我が肉親の子供。同じような意味です。私の肉親によって生まれた子供、それが後のアモン人となるのです。モアブ人とアモン人、皆さんが聖書をずっと読み進んでいくとき、このモアブ人アモン人がこの後も登場するのに気づくでしょう。そしてイスラエルの民に敵対をする民になっていくのです。イスラエルに敵対するモアブ人アモン人は、なんとロトの子孫だったわけです。しかしそんな アブラハムの子孫イスラエルに敵対するモアブ人、アモン人も驚くことに、神様から呪われた民ではなくして、なんと神様から憐れみを受ける民となっていくのです。なぜですか？なぜこのような恥ずべき誕生の秘密を持った二つの民族が神様の憐れみをいただくんでしょうか？それはただ一つの理由です。おじさんアブラハムの祈りのゆえに憐れみをいただくのです。アブラハムの甥、ロトの子孫であるという理由で、モアブ人もアモン人も守られるのです。ちょっとだけ新命記の2章のところを見ておきましょうか。旧約聖書の279ページです。新命記の2章の9節。そうですね、8節の後半から読んでみますと、そして私たちはモアブの荒野への道を進んでいった。主は私に仰せられた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地としては与えない。私はロトの子孫にアルを所有地として与えたからである。18節。あなたは今日モアブの領土アルを通ろうとしている。それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。あなたにはアモン人の地を所有地としては与えない。ロトの子孫にそれを所有地として与えているからである。ロトの子孫であるということのゆえに、モアブ人もアモン人も保護されているのです。皆さんがその聖書に、聖書地図を持っていらっしゃれば、その地図の中でですね、そのモアブ人、アモン人の領土がはっきりと色分けされて残されているのに気づくでしょう。それどころではないのです。皆さんが聖書を読み進んでいって、ルツ記に行くとき、さらに驚くべきことに行き当たるのです。ナオミ、喜びという名前を持ったお母さんが、二人の息子を連れて、飢饉のために、モアブの地に避難をします。そして、モアブの地に住んでいるうちに、二人の息子は、モアブの女と結婚をします。ところが、二人の息子とも死んでしまって、ナオミは悲しみのうちに、自分の故郷に、ベツレヘムに帰ろうとするとき、二人の嫁たちに、もうついてこないように、一人は去っていきます。しかし、一人は、あなたの神、お母さんの神は私の神です、と言って、ついてくるのです。そのモアブの女が誰ですか？ルツですね。モアブの女、ルツは、その後、素晴らしいイスラエルの男性、ボアズと結婚をします。モアブの女がイスラエルの男、ボアズと結婚をして生まれた子供が、オベデ。オベデの子供が、エッサイ。エッサイの子供が、ダビデ。ダビデの子孫にイエス・キリストが登場するわけです。なんと、このモアブ、ロトの子孫であるモアブの家系の中から、ダビデ王が、ついにはイエス・キリストが登場するという神様の祝福をいただくことになるのです。崩壊したかに見えたロトの家族。しかしそこにも、私たちは主の大きな憐れみを見るのです。神様の憐れみの手がこの崩壊したかに見えるロトの家庭にも及んでいたのです。俗っぽいロトの家族、その子孫がただ一つの理由で守られたのです。アブラハムの取りなしの祈りです。創世記の19章のもう一度29節の御言葉を確かめておきましょう。創世記19章の29節。こうして神が啓示の町々を滅ぼされたとき、神はアブラハムを覚えておられた。それで、ロトが住んでいた町々が滅ぼされたとき、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。ロトのゆえではなくして、アブラハムのゆえに、 ロトは守られ、さらにソドムの崩壊、ソドムの破壊のロトは憐れみを主からの恵みをいただいたのです。ここに私たちの希望があるのです。私たち自身も最初に言いましたようになんとロトのようであるかと思うのです。しかし、ロト的な家庭にも望みがあります。私たちのアブラハムは誰ですか？私たちの家庭の望み、取りなしの祈りの望みは誰ですか？イエス・キリストです。イエス・キリストが私たちのために十字架の上で取りなしをしてくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が一体何をしているのか分からずにいるのですと取りなしてくださった主の十字架上の取りなし。それだけではなくして、天に上げられて、父なる神の右の座におられてイエス・キリストは、今も、私たち一人一人のために、日々、毎日のように、取りなしをしてくださっている。そこに、私たちの、また私たちの家庭の希望があるのです。崩壊しかけた家庭であるかもしれません。大きな痛みを負っている家庭であるかもしれません。様々な傷を持った家庭であるかもしれません。人には言えない様々な問題を含んでいる家庭であるかもしれません。しかし、その家庭にも希望があるのです。主の取りなしのゆえに、そのような家庭にも豊かな憐れみと祝福が望むことを私たちは知って、心強くされて、その憐れみ、その恵みにただ甘えるだけではなくして、私たちもはっきりと言いたいのです。我が家と我は主に仕えん。私たちも一歩一歩、主にある家庭づくりを、本当に主の憐れみに寄りすがりつつ、懸命になしていきたいのです。もう一度新たな思いで、結婚の神聖さを家庭の中に取り返しましょう。結婚の制約を、その神聖さを大切さを家庭の中に本当に取り戻しましょう。主の憐れみに寄りすがりつつ、両親の親の権威をもう一度主にあって取り戻しましょう。また、家庭を崩壊させていく様々な問題を家庭の中から追放していきましょう。そして、この世の基準とは違う、主にある基準を教会の中に、いや家庭の中にしっかりと打ち立てていく作業を私たち一人一人していきたいと思うのです。家庭を持っている者も、将来家庭を持つであろう若い方々も、また若い人々を指導する年配の方々も、ぜひとも、この家庭が主にあって本当に固く立つことを真剣に大切な課題として祈り求めていきたいと思うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。